もうダメだ。
え
もうダメだろ。
そんな
今日はもうダメだろ。
ああ、やっちまったからね。
いや、だからダメなんだよ。
何？
今この、僕の、住まい兼、プロジェクトワンサイズのポッドキャストラジオの、収録部屋。だからダメなんだよ。
どういうこと？
全然完成されないじゃないか。
ああ。まあね。ついさっきね。トラブっちゃいましたけどね。
トラブル？
ん？
トラブルじゃないよ。
何？ハプニング？
ミステイクだよ。
まあね。
起きた出来事じゃないんだから。
ああ、そっ
しでか
か。
したことなんだから。
まあ、その場で収まってはいるからね。
収まって？
ああ、でも、収まっちゃないか。
収まって？
引きずってる？
あ、だから何にも終わってないよ。
ああ、そうなの？
さっきのミステイクは、解決されないよ。
あ、じゃあ、そうなの？ まあ、ことの経緯を話しますと、
話してくれる？
カスヤがね、ちょっと、パソコンをいじった後
パ
に、
ソコンはいじりますよね。これから収録し
そう
ようってい
ね。
うことなんでね。
じゃあ、ちょっと準備して始めましょうかってなった時に、パソコンいじってマイクにの方に向き直って、で、クリックしようとしたんだよね。
クリックしようとしたんだよ。それクリックしようとするよ。パソコンをい
そう
じようと
ね。
してね。これから収録しようとしてるわけだから。
で、
マウスのね、
そ
左ボタンを
う。
ね、クリックしようとしてるんですよ。
しようとして、右手をこう、マウスの方に持ってこうとした
そう、僕
ら、
は右利きだから
そう
ね。
そうそ
僕は大体、僕は正面にマイクがあっ
う。
て、で、左手側にパソコンを置いててね。で、それが僕にとっての、まあ、レックをするメインマシーンでもあるし、台本を見るための僕の、まあ、マシーンでもあるわけですよ。
そうね。
で、左手側に、パソコンがあって、で、右手側にパソコンを操作するためのトラックボールマウスがね、置いてあるんですよ。だからだいたいマイクの方を向いて、平井さん準備できた？つって、
できた。
じゃあ、つって、左手側のパソコンの画面を見ながら、右手側の右手用トラックボールマウスを、まあ、クリックしようとするんだよね。
そうね。
クリックしようとしたよ。
したら、その動線上にコップが置いてあったんだ
それだってさ、これから収録しようとしてんだから
な。
さ、飲み物を用意してさ、飲み物をコップになみなみと用意してさ、なみなみとついで用意して、さ、収録するぞって思うわけじゃん。それはそうだよ。コップ
そう
は置いてあ
ね。
りますよ。ちょうど、だからそのマイクと右手マウスの間、僕の右手側にね、ま、僕右利きですから、右手で、ちょうどコップを取りやすい、ちょうど手元に、なみなみとコーラをついだコップを置いてたわけですよ。何が悪いん
そう
だ
ね。
よ。
悪くない、悪く
悪く
な
ないだろ。
い。で、その動線上にコップがあったために、こう、コップをカスヤの右手の甲が裏剣したんだよね。
まあ、もうその光景はね、どこのカメラにも収まってないし、
そうね。決定的瞬間はね、僕の目でしか見てないからね。
すべての流れは誰にもわからないから、もしかしたら僕がパソコン画面を見ながら、右手でマウスを操作しようって思っているところに、平井さんがしめしめって思って、僕の手元にコップを持ってって、で、僕の手にちょうど当たるようにして、バシャンってこぼさせて、で、ああ、赤瀬やっちゃったーっていうドッキリを仕掛けてたかもしれないけど、それはどこにもね、カメラには
そう
収まって
ね。
ないから、
そうね。
わかりませんけど。
もう、それはもう、事実。起きたことが事実ですか
事実はそうだ
ら。
ね。もう、並々と継がれたコップのコーラが、半分以上、 全部こぼれた。
しかも、その、コップの形状もね、下の方が細くなってるからね。
もう下の方が細くなっている。コカ・コーラ、昔のマクドナルドかなんかでやってた、コークグラスですよ、
うん。はいはい。おしゃれなね。
おしゃれな。
うん、
何が悪いんだよ。
悪くない
悪くないだろ。
でももうその形状自体が、ちょっとまた、当たったらもう、こけますぜっていう。
いや、平井探偵。
なんだい
平井探偵そう言うけどね。
なんだい
読みが浅いよ。
ん
実際、
うん、
これ、あの、下が細くないストレートのグラスだったとしても、
うん、
あんな風に手が当たったら倒れる。
不可抗力。そうね。
そう、そう、そうだろう。
ね、
だから、
うん、勢いはね。
だからダメなんだよ。
そうね。
実際ね、
うん、
あの、僕今、
うん、
かずやこうじにお誕生日プレゼントを送って、で見て、カズヤコウジを喜ばせて小躍りさせてみませんか企画をやってるじゃない、
うんうん、
で、アマゾン欲しいものリストを公開してまして、
はいはい、
で、その中で、優先度っていうか、
うん、
を最高にしてあるのが、
うん、
デスクなの。
デスク。
しかもデスクを2つ入れているんですよ。
うん、
そのアマゾン欲しいものリストに。
うんうん、
というのも、こうならないためなんだよ。
あ、そうなの？
今ね。
うん。
まあ、ちょっとなかなかご説明しにくいですが、
うん、
でかいダイニングテーブルがありまして、
はい、
今僕の部屋にね。
うん、
で、これは、まあ、10年弱ぐらい前に、
うん、
その当時、すごくお世話になっていた NPO 法人マイフェイスマイスタイル、がね、
うん、
まあ、事務所で使ってた、まあ、デスクとして使ってたダイニングテーブルなんだけど、
うん、
いろいろ物が増えて手狭になったこともあり、
うん、
処分するけど、カズヤくんいるみたいになって、
うん、
で、その当時ね、
うん、
僕は同じかそれ以上でかいオフィスデスクがあったのを覚えてる？
覚えてる覚えてる。うん、あったね。
僕はもう、
うん、
そのね、特にデスクトップパソコンが液晶画面ではなかった時代に多くのオフィス、会社とかで使われてたスタンダードなオフィスデスクのでかい方ね。
うん
うん、ショートのやつもあるんだけど、キャビネットとかが入らない狭いタイプの、正方形に近いタイプのオフィスデスクっていうのも世の中にあるんだけど、
うん、
ロングのがっちりしたオフィスデスクっていうのもあったわけですよ。
あったね。
それがメインの僕のテーブル、
うん、
まあデスクだったから、
うん、
それがあったんだけど、あ、じゃあ、このダイニングテーブルもらいまして、
うん、
で、まあ、ポッドキャストの収録に平井さんや中澤さんが来ることがほとんどだし、
うんうん、
まあ、それ以外にも誰か来た時にね、僕の作業デスクとは別に、まあ、ダイニングテーブルとして、使えればいいかなと思って、
うん、
じゃあくださいよって言って、もらったわけですよ。で、まあ、時が経ちね。
はい。
そこから何回か引っ越しをし、
うん。
もともとあった、オフィスデスクは、
うん。
まあ、レイアウトの都合上、そして部屋の広さ上を、一回、全部分解してしまって、
うん。
で、その、今のダイニングテーブルだけをメインデスクとして使うことに変えたわけね。
うん、
しかもね、そのデスクトップパソコンとかを使わなくなったこともあり、
うん、
で僕の整理整頓思考がね、
うん、
成就して、
うん、
まあ、物を減らし、単純に物をどんどん減らしてるっていうこともあるけど、例えばで言うとデスクトップパソコンをノート PC1 個にしているみたいな感じで、
うん、
こうやたらでかいものを小さな一つにするみたいな。
うんうん、
それこそさ、もう、今、難しいけど、なんて言うんだろうな。もう、スマートフォンに、パソコンとか、電卓とか、
うん、
まあ、レコーダーとか、デジカメとかが、入っちゃってるみたいな進化が、我々、目の当たりしてきたわけじゃん。
うん、
それと同じように、いろんなものが、小さく一つになって、 まとまっていって、体積というかね、
うん、
もう物量はだんだんだんこう少なくなったわけですよ。
うん、
今まででかいデスク何個か置いて、その上なり下なりにでかいものをどんどんって置いて、
うん、
で、収納と同じ意味合いで、みっちみちになってたのが、物が少なくなって、デスクもいっぱいいらなくなって、
うんうん、
っていう、どんどんスリム化をしてきたわけ。で、今に至るんだけど、
うん、
わーって気づいたんですよ。
うん、
この、しばらく前に。このちょっと前に。
何を気づいた？
うん、でかいダイニングテーブル1個を使っているのが、ちょっと僕のベストの機能美ではないと。
お？
いうことに気づいたんだよね。なんて言うんだろうな。だからこの、
うん、
今、図説をね、
うん、
まあ、図説っていうか、画像で示しますけど、
うん、
この、一個、これが、
うん、
今の僕のベーシックスタイルとか一人で部屋で過ごしているレイアウトなんですよ。
うんうん、そうね。
上の方にっていうか、うん、壁際にテレビがあって、
うん、
で、その前にでかいダイニングテーブルを置いて、
うん、
で、その上にパソコンが2個置いてあって、
うん、そうね。
で、まあ、その作業するものとか全部パソコンの含めて、
うん、
デスクに置いてるわけですよ。
うん、
で、ご飯食べるときはパソコンをちょっとのけて、
うん、
そこにお皿を置いて、テレビに向かってご飯を食べたりするわけ。
うん、
で、まあ、一人で暮らしてるときはそうなんだけど、
うん、
主に平井さんが来て、ポッドキャスト収録をするときは、
うん、
そのダイニングテーブルを移動して、
うん、
で、平井さんと向き合って、
うん、
マイクを挟んでおしゃべりをする形に、レイアウトチェンジをするわけね。
そうね。対面でね。
そう。
うん、
だそのために、一回机の上とかをこうガチャガチャ片付け、まあ、片付けるきっかけをくれるっていう意味では僕の中ではいいことなんだけど、机の上を片付けて、
うん、
で、このギチギチのね、
うん、
ギチギチの部屋に、ドーンって真ん中にダイニングテーブルが置かれるから、
うん、
こうもう、行動範囲も狭いわけですよね。説明しづらいね。ま
あ、そう、
まあ。パーソナルスペースがギリ重なるぐらいの距離感にいるわけですよ、我々。
まあ、ダイニングテーブル1個を1人で使うんだったら別にそれほど困らないけれども、
そうそうそうそう、
2人で割って使うとなると、ちょっと狭くねみたいな感じになるね。
うん。もうちょっとうまくできたらいいのにって、なんとなくずっと思ってたんだけど、
うん、
まあでもな、今、現状こういうもんだから、しょうがないなーつって、
うん。
平井さんの体に小さくなってもらうわけにもいかないし、しょうがないよなーって思ってたわけですよ。
そうな。
だけど、ひらめいたのが、
うん、
あ、そうかと、
うん。
でかいダイニングテーブル1個を移動して、で、ガチャガチャやって、で、また収録が終わったら移動し直してとかっていう、
うん、
そういう労力じゃなくて、
お？
イメージとしては、
うん、
ダイニングテーブルを、
うん、
スパーンって割って、まあ、小ダイニングテーブル2ぐらいになってたら、
うん、
いいんじゃないのって思ったの。
お
で、
うん、
理想的にこうなんかずっとサイズとかも考えながら、
うん、
どうなったら、超いいかなって思って考えた結果、
うん、
ああ、そうか、これとこれをこう組み合わせてこうしようって思ったのが、
うん、
この、こういう形なんですよ。
はあ、ははあ、
テレビの前に、
うん、
まあ僕のメインデスクとなる小さいデスクを、もう動かさないでずっと置いとく形にして、
うん、
で、そこにメイン PC を置きまして、
はい、
で、まあ、ご飯食べるときはそこでご飯食べるのかもしれないけど、にして、で、もう一個、可動式の、小デスクというか、を用意して、その上にはもう、マイク、アクリルじゃなくて、ペットパーテーション、と、小さい方の パソコン、まあ、作業デスクとして、用意して、
うん、
で、まあ、いらないときは、壁際にからあっても寄せておく、ようにする。
うん、
もう、作業する専用のデスクと、
うん、
まあ、テレビを見る、ご飯を食べる、あとは、メイン PC を置いてあるっていう、メインデスクと分けたら、
うん、
したら、この、まあ、デスク一つずつはね、
うん、
小さくはなるんだけど、
うん、
でも、用途が分かれることによって、今この、メインダイニングテーブルに、
うん、
マイク、ペットパーテーション、いろいろやるメイン PC、
うん、
そして、なみなみとコーラを注いだコップを一緒にごちゃって置いてるから、
うん、
作業しよう。ダンバシャンダーン、テンションゼロ、もう今日無理みたいになるわけじゃん。そのせいなんだよ。
なったよね。
そのせい
なんだ。そうなの、ね、
それが、うん、こう、用途別にデスクを分けることによって、
うん、
メイン PC をもうテレビの前側にずっと置いとくわけ。
うん、
で、ね。この目の前にある作業用デスクの上には、
うん、
僕の台本を見る用のちっちゃい PC と、
うん、
マイク、ペットパーテーション、平井さん、
うん、
そしてコップに並々とコーラをついで置く。
それは変わらない。
だけにすれば、
うん、
ね、この今みたいな、
うん、
レックをしようと思って、た流れでコーラをこぼすってことはなくなるわけです。
うん、まあそれはね。うん、
だと、
うん、
この動線が、
うん、
デスクを二つに分けて別々の場所に置くことによって、
うん、
動線が増えるわけですよ、
うん
で。平井さんも僕も多少窮屈感を少し下げて和らげて。
うん、
収録に挑むことができるから、
うん、
その方がいいと思ってね、
うんうんうん、
だからもうお告げに近いよね。
ほう、
早く、
うん、
その新しいデスクを買ってレイアウトプランを変更して機能美を追求しないとお前はコーラをこぼすぞっていう家具心からの、
うん、
家具心。
家具心
からの、
家具の神様、家具心。
そうそう。うん、もう、お告げだよね。
そうなのね。
だから、うん、もう助けてくださいっていう感じですよ、ね。今ね、カセヤへのお誕生日プレゼントを、
うんうん、
アマゾン欲しいものリストから選んで送りつけて、カズヤを喜び小踊りさせようかな、うん、でもどれを買おうかなって思ってくれているリスナーさんがいたら、
うん、
今、良ければ、
うん、
その二つのデスクの意味を、
うん、
神からのお告げを、私伝道しますので、
うん、
伝道師ですから私。
家具神の伝道師。エヴァンジェルス
ト。そうそう、
うん。
だから、もし響いた方がいたら、
うん、
そのデスクを買ってください。
よろしくお願いします。
あとね、
うん、
まあ、いろいろあって、
うん、
欲しいものリストもちょこちょこいじってるんですけど、
うん、
結局ね、なんか、考えに考え抜いてたら、
うん、
なんか、平井さんのためにこれを買ってあげてくださいみたいなのが、いくつか入っちゃったんで。
あれ？そうなの？
うん。
ありがたいね。
平井さんのファンの方で、うん、平井さんのためにこれを買おうかなって思ってくれる方がもしいたら、まあ、平井さんのためにっていうか、このポッドキャストを撮るために、ここに来る平井さんに、心地よく過ごしてもらうためにっていう形で、入れてあるから、
うん、
それもね、もし、平井さん、カセヤに小躍りさせるのはまあデスクでいいとして、うん、平井さんも何か喜ばせて小躍りさせたいなって思ったら、その、平井さんのために、僕が、なんでかわかんないけど、
うん、
そう、僕も書きながらこれ何してんだろうなって思ったんだけど、でも、そう、うん、これを買ってくれたら、平井さんに使わせますっていう、うん、ものを入れてたりするんで、
小躍りしますぜ。
それをね、うん、もう、そっちの方もチェックをしてもらってね。
二人を踊らせて？
そう、
うん。
まあね、急にね、こうやって、
うん、
夏場とはいえ、
うん、
夜に大きな声で急に喋り始めたと思ったら、
うん、
二人して踊り始めたら、さすがに近所からマークされるんで、
そうね、
実際には踊れませんけど。
あ、気持ちね。
うん。うん、あ、でもちょっと愚痴っていい？
何何どうした？
ね、だから、深夜とか、うん、まあ、深夜はあれだけど、
うん、
その、騒音とかさ、
うん、
まあ、気になるじゃない？マンション住まい、
ね、
賃貸住まいはさ、
う
ん、集合住宅住まいの我々は気になるわけじゃない？
はいはい、
で、なるべくね、その、まあ、近所から音が聞こえても、
うん、
そんな、こう、カリカリせずにいようと、
うん、
まあ、お互い様じゃないかと、
まあ、そうね。
いうところもあり、うん、穏やかにいようって思いつつ、僕も僕で、うん、まあ、急に夜、はいどうもって喋り始めちゃうんだけど。
そうね。
でも、
う
ん、ど深夜にはならないように気をつけてるし、
うん、
一応こう、気をつけながら、まあ、ちょっとすいませんねって思いながら、暮らしているつもりではいるんだけど、
うん、はい。
近所で、
うん、
すごく、ちゃんと、
うん、
ちゃんと、建築工事が始まっちゃった
の、うん。そうなの、
うん、
う
建築。
家建てる。
そう、
うん。
建物を建てる工事が始まっちゃった。ちょっと前に、
ううん、
もうすごく絶妙なタイミングで、
うん、
平井さんが、ポッドキャストの収録に来ない間に、
うん、
一個解体工事があったの。で、
うん、
解体工事だなって思いながら、
うん、
でもまあまあまあ、ね、平日の日中とかにやってるから、
うん、
うるせえなって思うんだけど、
うん、
まあ、平日の日中に僕が家にいる方がおかしいんだろうから。
まあ、働きに出てる人はね、普段いないかもしれないって思うからね。
うんうん、まあね、うん、実際、しょうがない、しょうがない、それは、うん。しょうがないなって思うから、流してたんだけど、
うん、
その結果、
うん、
解体現場が落ち着いて、直後に、
うん、
ここに建物が建ちます
って
ご連絡が来て、
はい、
そっかーって思って、
うん、
いやもう日中はさ、今まだそんなに派手ではないんだけど、
うん、
もう少しするとね、
うん、
平日の昼間とかに結構な音が、まあ、鳴り響くわけですよね、
うん、
建築ですから、
うんうんうん、
建物建てるんですから、
そうね、
だからね、もう昼間とかに病んじゃうと思う、
うん、
僕は。
そう。
結構振動とか騒音って、
うん、
メンタル来るんですよ。
うん。来る。僕も前住んでたところ、
うん、
同じくなんか日中にね、
うん、
ガガガガン、カンカンカンカン、ガガガガガガとか、
うん、
結構鳴ってる工事がね、
うん、
あったからね。
うん、
いやー。辛いね、
うん。
うん。
でね、その、まあ、窓閉めてりゃ、
うん、
割と密閉性が高い僕の住まいの建物なんで、
うん、
まあ、全く無音にはなりませんけど、
うんうん、
気にならないぐらいにはできるんだけど、
うん、
今年だからさ、
ほう。
めちゃめちゃ暑いけど、
うん、
電気代爆上がりだし、
うん、
逼迫するし、電力が、
うん。
だから、可能な限り、窓を開けて、少し汗が滲むぐらいだったら、日中はエアコンを使わずにやり過ごしたいわけよ。
うん、
可能であれば。
可能であればね。
だけど、うん、エアコンをつけずに窓を開けてると、
うん、
工事の音が直で入ってきちゃうわけですよ、
うん。
そっちもそっちで耐えられないわけですよ。
うん、
だからもう積んだ。この夏の僕は。
そうですか。
積みましたよ。
そうですか。
こんなんばっかりだよ。そう。恵まれないね。
そんな？
恵まれないね、環境に。
そうですか。
改めましてどうも。アルビナイトザー、カセコーチです。
改めましてどうも、こんにちは。あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
まあ、愚痴はね。
うん。
ただ僕の愚痴なだけなんで。
愚痴。う
ん、そこら辺にほっぽってもらっていいんですけど。
ぽい。
平井さんは最近どうですか？
最近、
うん、
そうね。最近ね、絶好調。
お
う。うん。
何が？
そうね。気分が。
気分が。
うん。
なんで？
なんでかね。そう。なんかね。あ、ちょこっとずつね。
うん。
いいことを心がけてる。
え？
いいことをすることを心がけてる。
おー。うん、
ちょちょちょっとって。
どんな、うん、どんなだい？
あとね、例えばね、
街中で、わいせつな行為を働こうとしている不審者を見つけたら、うん、後ろからドロップキック。
うん。羽がいじめ、気候縛り。
お前。何ね、その、助けられた、まあね、うん、男性か女性かわからないけど、うん、助けられた人も、うん、錯乱するよね。あ、助けてくれてありがとうござ、おー、犯人を亀甲縛りした人がいるよ。それは、確保としては、正しいのかもしれないけど、縛り方それじゃなくても良くない。
普通に縛れっていうね。
うん。あと場合によってはその犯人が喜んじゃうかもしれなくない。
あ、そっか。そっちもね。
それはダメだよ。それはダメだろ。
まあ、ないですけど。それはね。まあ、ちょっと、まあ、赤信号は、なるべく渡らないみたいな。
そんなん、別に意識しなくても、もうずっとやってるわ、僕だって。
お！いいこと。
ああ。
いいね。
他には。
うん。他にはね、落ちてるゴミをね、
うん、
気づいたら拾って捨てる。
あ、なんか、問題らしいね。その、なんだっけな、
うん、
新大久保かな、新大久保あたりのね、うん、新宿の近くの東京の新大久保あたりが、
うん、
まあ、いろいろさ、その、食べ歩きタウン的にも有名だったりするんですけど、
うん、
なんかどうもね、その、お客さんがね、
うん、
まあ、買って買い食いして、
うん、
で、その辺に、その食べたもののゴミをポイ捨てしまくって、
うん、
今、その、新大久保周辺が、ポイ捨てだらけで、
うん、
住民がえらく怒ってるっていう話があって、うん、そういう街のゴミとかを拾ってる感じ？
いや、それは拾ってない。
あれ？
自分の部屋、家だ。
自分の家の、
うん。
ゴミを拾う？
拾う。
それの？
うん。
どこが？
うん。
ちょっといいことなんだよ。
ちょっと自分の気持ちが上がるいいこと。気持ちが上がるいいこと、
ね。あ、そっか、うん、その、善行とかっていうことよりも、
うん。
自分にとってした方がいいと思うことみたいなことだ。
そうそうそうそう。
あ、なるほどね。
自分が上がるいいこと。
ああ。
をやるっていう、
ね。うん。
うん。
で、気分が上がってんだ。
うんうんうん。
平和だね。
そうよ。絶好調。
ああ。
うん。あとは、なんだろうな。こう、ゾロ目を見つける。
ゾロ目を見つける。見つける。
例えば、時計？電子時計？
デジタル時計。
デジタル時計か。
ああ。
うん。それで、たまたま見たときに、5時55分とかね。
ああ。
3時33分とか。ああ。11時11分とかね。
ああ。
だったら、心の中で小さくガッツポーズをする、
うん。いいぜ。
よし。
いいぜ。
イエス。
いいぜ。
うん。
お
う。ちょっと気分上がるよね。
おー、いいぜ。うん、
いやそうなんですよ。それで結構。
平和やな、
うん、絶好調ですよ。
平和、うん。そうやって世界が平和になってくれたらいいと思うよ。
うん。そうね。
本当に。
うん、
そして僕のこともね、
うん、
平和に幸せにしてほしいと思う。
そうね。それは、カズヤ次第だな。
いやいやいや。僕は、
うん、
割と、
うん、
ちゃんと、
うん、
自分の部屋に落ちているゴミは、意識しないで普段から捨てますし、
ちゃんと。おー、ちゃんとしてるね。
まあ、言うたらなるべく、下に落とさないようにしますし。
おー、ちゃんとしてるね。
で、
うん、
ね、横断歩道は誰もいなくても赤信号は渡らないとか、
うん、
そんなのはもう何十年単位でずっとやってるから僕の習慣ですから、
ちゃんとしてんじゃん。
ちゃんとしてますよ。
うん、さすが。
それも普段から、
うん、
ちゃんとしてるから、
うん、
別にね、コップに並々とついたコーラをこぼそうとなんて思ったことは一回もないんだよ。
本当に？
なんで、
うん、
なんで、
え、
なんでなん、
なんでコップに並々とコーラをついたコップを置いてるから。
いやいや、だって収録でね、
うん、
盛り上がったら、
うん、
30分じゃ収まらないぐらい、
うん、
ずっと喋り続ける可能性もあるわけじゃない。
まあね、
そしたら、喉が、うん、うんってなるでしょ、
うん、
うん、うんってなったら、
うん、
うん、うんってなったまんま、ずっと喋り続けるわけにもいかないから、
うん、
コーラを飲むじゃない、
うん。
コーラを飲みたいじゃない。
そうね。
だから、
うん、
収録前の準備として、
うん、
ちゃんとコップになみなみとついたコーラを、用意するのの、
うんうん、
何が悪い？むしろ僕にとっていいこととしてやってるんじゃない？
うん。よかったんじゃない？
なんで恨めるんだよ。
まあ。
なんで恨めるんですか？
ダイニングテーブルが飲みたかったんじゃない？コーラを。
ダダをこねる子供に親がいい加減なたしなみをするみたいなことを言うんじゃないよ。
パソコンさんが飲みたがらなくてよかったね。
もうちょっとさ、もうちょっと考えてコメントを選んでくれる。僕のことを何だと思ってんの？
マウス君は飲みたかったのかな？
僕のことを何だと思ってんだよ。もうちょっと僕のことを愛してください。
うん、またコーラ一緒に飲もうね。
全然話聞いてくれなくなっちゃった。
まあ、そういうこともね。ありますよ、生きてたら。
平井さん、うん、最近なんか買い物した？う
ん、買い物か。
うん、この初夏。
初夏で買い物は、してない。あ、いや、した。そう。日傘、雨傘、兼用の折りたたみ傘。
あ、結構前ね、なんか、暑くなり始めた頃に、買ったって書いてあったよね、ツイッターにね。
あれ、いつだっけ
?1 ヶ月か、2ヶ月か。
いや、今月よ今月中よあ、今月、ん？うん、今月中。
ああ。
うん、買った。
ええ。
うん。
ああ。
なんか、よかったね。
使ったって書いてありましたね。
使った。使ってる。
ああ。
うん。なんかね、その、イメージ的に、その、日傘兼用って分厚い感じの、やつをイメージしてたのよ。
分厚、まあまあまあ、まあ、
遮光カーテンみたいな感じのを想像してたんだけど。
晴雨兼用のね。
うん。で、僕が買ったのは、そこまで、その、分厚いやつじゃなくて、
うん、
一応、UV カット機能はついてるけど、普通の折りたたみ傘的なやつを買ったのね。まあ、色味も、ちょっとミント色な感じでいいなって思って。で、それの折りたたみ傘が結構ね、そのワンタッチで開け閉めができるタイプだからね。
完全に。
まあ、あの、
ツータッチぐらい、ね。
ツータッチか。
よくあるよね。あの、折りたたみ傘もさ、うん、最新のやつって、
うん、
本当にワンタッチで開き切るやつもあるんだけど、うん、あの、ピュッって、出ると、途中、バインって、途中まで出て、で、ツータッチ目カチッってやって、開くやつとかもある
よ、ね。うんうん、あ、一応ね、開くときはワンタッチ。閉じるときはワンタッチ、プラスガション。うん。だから結構ね、便利っちゃ便利な。うん。で、それ使ってみて、なんか、やっぱりね、その、日陰をね、探しつつ歩くっていうのは、やっぱ、ちょっと大変だったんだなって思って。
やってたんだ。
え？
平井さんなんか、
うん、
いや超イメージですけど、
うん、
すごい、あー暑いって言いながら、
うん、
日向をテクテク歩いてるようなイメージがありました。
あ、そう？いや、 やっぱね、眩しいのとね、こう、暑いのがね、
うん、
やっぱどうしてもね、日陰をね、探して、うん歩く方に向かわせるよね。
うん。
うん。
まあそうだね。みんなもね、そうしていった方がいい。
う
ん、
そう。
そう思うよ。
ただね、うち、ん、から駅まで歩くところがね、
うん、2時間ぐらい。
ちょうどね、うん、そう、うん、そんなに歩かねえよ。
毎朝山から降りて電車に乗って、
そう
山に登って帰る生活をしてるのかと思った。
だとしても徒歩では行かない。それは何かしらの交通手段を使う。
あ、
うん、で、まあ、それは置いときまして、で、まあ、10分、15分ぐらいは歩くんですけど、
うん、
の歩く途中、もう大体日向なのね。
うんうん、
日陰がなくて、
うん、
いや、これはちょっと。
見渡す限り、 何もない畑の中をね、
そうそうそうそう、
片道2時間ぐらいまっすぐ歩いてね。
そうそうそうそうそう。なわけない
よ。そうだね。
そう。建物あるけど、ちょうど日の当たる方向と道の方向がぴったりな。
ああ、まあだから朝で言うと、
うん、
東に向かって歩く道みたいなね。
そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。うん、だから、どうしてもこう、日陰、ああ、あったって思って向かうんだけど、ちょこっとしかないのね。
うん、
ほんの30センチぐらいしか。だからこう、歩くにしても。
建物っていうか棒的な、
なんかね、
もう電柱的なもの。
幅。幅として、まあ、それぐらいしかないから、はみ出ちゃうのね。
あ、いや、うん、ああ、そう。30センチぐらい幅の日陰が、まっすぐ前に伸びてるの。
だからね、もう、その、日陰的にね、機能してないからね。
あ、
うん、だから、それはいかんなって思って、ね、日傘をね、手に入れましたけれど。
あ、
うん。やっぱね、あるとないで、だいぶ違うね。
そうだね。
うん。過ごしやすい。
うん、
歩きやすい、
うん。うん。
なんか、やっぱ、日傘差して、いい。って思った。
差していい。
うん。
差してダメだと思ったことあったの？
なんかね。
あ、
ちょっと、
まあ、先入観ね。うん、先入観が。
それもあるけど、やっぱり。
ありますよ。
邪魔だなって思う時があるのね。その、
まあ、荷物として一個増えるからね。
うん。てか、片手が塞がるでしょ？うん。だから、ちょっとね、うーんって思ったんだけど。うん。でも、まあ、片手塞がっても、まあ、なんとかなる、って思った。
そうね。
うん。
なんとかはなるよ。
うん。だから、まあ、雨降った時と同じだって思えば、あ、なんとかなった。
まあね、
うん、
雨降った時に、濡れないために、傘を差しているのよりも、
うん、
得られる喜びはでかいよ。
ほう。
うん。
ほうほう。
僕もずっとその日傘推進委員会としてね。
あ、そんな委員会があるんですね。
私は。
委員会の委員長ですか？
委員会の書記
です、うん。あ、書記なの。そこまで、あ、トップではなかった。サポート
が、まあ、進めてる中でね。
そうね。うん。
やっぱ、日陰にいることが、
うん、
まあ、日焼けをしないようにしている僕ら的にも、
うん、
襲名という普通の人よりも眩しく感じる目を持っている僕らとしても、
うんうん、
日陰を、の中で生きていることが何よりもいいっていうことはずっと言ってきたわけですけど、
うん、
やっぱね、日陰を持ち歩けるわけじゃない？
うん。
私はずっと日陰にいられるわけじゃない？
そうね。
どんなね。
うん。
まあ、ちょっと、真横から、真正面とかから、太陽光が照られてきたら、
うん、それも
ちょっと避けようがない。
どんな状況？
うん。まあ、でも、まっすぐ正面に向かって日傘を差せばいいのかな。
ああ、そうね。こう。
そう。正面見えなくなっちゃうね。危ない。危ないから、逆、うん、な別の意味で気をつけなきゃいけないけど。
そうね。
でもそうそう。どこにいたって、日陰でいられるわけだから、
うん、
それはね、何よりも素晴らしいことだと思うよ。
うん
うん、
そうね。
そう。で、その内側が黒いやつとかであれば、乱反射もだいぶ防げますから、
うん、
だからその、日焼けもしにくいし、
うん、
で、直射日光を浴びないと、結局、熱中症とかになりにくいし、
うん、ワンクッション挟んで、
生きていく必要ツールとしてね、
うん、
日傘はいいと思いますよ。
うん、
だもっと日傘を推し進めていくように、
うん、
平井さんには義務を課したいと思います。
わお。いや、義務か。義務だとちょっとな。
どんどん。あんこの3分の1ぐらいでいいから日傘もいいよっていうツイートをね。
そこまでつぶやかないな。日傘。うん。
知ってる、
うんね。
そうだと思うよ。
うん、
まあ、日傘とかでね、暗いものにならないぐらい、平井さんの、あんこへの愛はね、まあ、果てしないところがありますから。
あ、それはね、うん。
これからもどうぞよろしくお願いします。
あ、どうもよろしくお願いします。何の？
プロジェクトワンサイズ、雑談ショー。 というわけでお送りしてまいりました今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど何でもお気軽にお送りください。
次回の配信はなんと8月1日、
うん、おーサマ
ー月曜日です。
うん、
あ、来るね。その頃までにはね、僕のこの傷も癒えてるといいなと思いますけど、
うん、癒して。
7月31日おまけ配信あります。
お、
何かをします。
はい、
何も決まってません、ね。
はい、
7月31日のおまけ配信もどうぞお楽しみに。以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と
アルビノエンターテイナー勝谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
ありがとうございました。一人ぼっちになってから